77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年4月14日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海坂井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早西ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
はい、今週も始まりました。ともちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜もね散りまして、ね、
今日また強風が、
そう、ね、
突風がパーッと、もう桜がパーッと散って、うんうん、それはそれですごい綺麗だったんですけど、
まあ、今年は今年なりにいい桜やったよね、
うん、そうですね。結構小学校の入学式まで持ったんじゃないですかね。
でまあ桜が終わると今度タケノコでございまして
突然
昨日ね、はい、あのほら金彩って、
はい、JA よく行きますよ、うん、はい、
で朝一で行きましたら、はい、 あの湯垣たけのこが
もう出てましたか。
出てたんですよね。
あそこまで処理してくれてたらそうそうとてもありがたい。
そうそう、だからもう部位を考えながら買って、はい、まあ、お刺身、
お刺身まで、
お刺身と、
はい、
もう一個は、
はい、
かまぼことわらびもあったので、
はい、
あの処理してあるわ、ね、はい、わらびとかまぼことたけのこと、
もう
あ
とちょっと煮て
炒めて、
あ、いいですね、はいはい。そしてたけのこご飯は、
たけのこご飯はまた二品ですね。
あ、二品ですね、はい、なるほど、
第二品ですね。
まずは新鮮なたけのこを味わう、
はいはい、
調理法で、
そんな感じでございます、
ね、春ですね。
春でございますね、
うん、春です、
はい。まあそういうわけで記念すべき306人目のゲスト様はですね、はい、中小企業家同友会諫早支部の、まあ、ベテラン会員でもございますけど、飯森からお越しいただいております、小柳畳商店小柳隆二様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。飯森のまさに、海沿いの、
ほうほう、
はい、海沿いの、
海沿いの、
たゆいですね、
たゆいの、
たゆい
海岸、由比ヶ浜の近く、
ほうほうほうほう、
すぐ近くで
ね、
はい、
本当に海のそばで、
もう海のそばで、
うん、すぐ釣りできるよ。
すぐもう家からできる、
ね、
家からできるぐらいの
家から飛ばせる感じ、
家から飛ばせる感じで、
畳屋さんでございます、
はい、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。
今日はあの、ね、畳で作ったブックカバーを
すごいいい香りなんですよ、
はい、持ってきていただいて、
うん、皆さんに
畳の香りがすごいね、
香りをお届けできないのがちょっと残念なぐらいの、
うん、こう振ってみたら、
う
ん、
振ってみたら分かるかな、
似合うかな
似合うかなって
ね、ブックカバーってあったり、小柳さん、うん、名刺もそうですよね。
そうですね、名刺入れも、うん、
名刺入れも、あ、名刺は紙だ、名刺入れが畳だ、
名刺入れが、
ね、名刺は畳ではない、
畳ではない、
畳
はい。
もうずっといい森ですか。
ずっと
たゆい、
ずっとたゆい
ですね、ずっとたゆい、
はい、
でいい森西小学校、
いい森西小学校、
うん、
中学校がいい森中学校、
いい森中学校、
はい、
ほうほう。その頃はどんな龍二君だったんですか。
そうですね、やっぱスポーツが大好きだったので、はい、
何やってたの。
ソフトですね、ソフトボール、小学校、はい、ソフトボール、
あ
ー、ピッチャーで、
ピッチャーで、
はい、
へ
ー、やってました。
すごくがっしりしてらっしゃいますもんね。
そうそう、
うん、
あの、そう、体できとるもんね、
う
ん、
できとる
体できとる、どういう表現ソフトボール少年、小中、中はもう野球、
中学校は野球部、
野球、
はい、
野球は軟式硬式、
軟式でした、
軟式で、
中学校は。
それは学校の部活でやってた、
学校の部活で、
はい、今はもう学校の部活少ないでしょ。
もう少ないですね、
クラブチームみたいなとこです
か、はい、そうなんですね。
そうです、そうです、
ね、だから中学校に行くと軟式のクラブチームと硬式のクラブチームってあるもんね、
う
ん、
ありますね、
うん、
はい、の軟式の方でした。
ずっと軟式、
高校から硬式になって、
ああ、そうか、そうか、高校から硬式、
硬式になりますね。
高校はどちらに住まれるんですか。
は大村工業の建築科に。
大村工業って、yeah. 飯森のたゆいからやったらもうヘリ
か、うん、そうですね、
うん、船は無理やもんね、
明け方出て昼過ぎぐらいに、
ね、うん、明け方行ってる、そんな大丈夫です
大丈夫、
いけます行けます。
どうやって通ってたんですか野球やってたんでしょ、部活。
野球やってました、マサレンから始まり。
何時に家出てたんですか。
当時もう5時とか、
わー、5時、
冬つらいですね、
冬も寒いし、
ね、寒い中、
はい、
で飯森ってあの JR ないじゃないですか、
はい、
で最寄り駅は諫早駅、
は諫早駅ですね、はい、
そうどうやって行くんですか。
まあ、あのちょうど、ちょうど飯森から5人ぐらい野球部がいて、う
ん、あ、近場で、
はい、近場で、うん、で親御さんが、1週間代わりぐらいで、
助かります
ね、はい、飯森から伊佐駅に送ってもらって、もう帰りも流れで
当番制みたいな、
当番制みたいな形で送っていただいて、
朝ごはん食べながらみたいな、
食べながら電車乗ってきて疲れて帰ってきてまた朝もみたいな、
うん、でもこう一緒に通える仲間がいるっていうのはそれだけでちょっと元気のもとになるというか。
そうですね、
ですよね、
はい、
ありがたいね、
ありがたいですよね、
ありがたいですし、
3年間やろ、
3年間です、はい、
そうです。
じゃあもう仲間たちも減ることなく3年間
減ることなく、
うん、素晴らしい、
はい、やっぱ絆が生まれますよ。
そうですよね、うん、
はい。
大村工業時代はなんかこう例えば甲子園を例えると県予選どの辺まで行ったんですか。
大村工業の野球部、
うんうん、
当時自分の時で、春の大会で県2位になって、
すごい。
夏は負けちゃったんですけど、春まではもうしっかり力つけて、やっぱりこう打力とがあるあの大村工業なんで伝統の、はい。
大村工業の野球時代はどこだったんですか。ポジション
はキャッチャーでした。
今度キャッチャーなの。
キャッチャーなんですね。
へ、
そうです。ちょっと肩が強かったのか、
へ、
はい、
お前キャッチャーやれみたいな話、うん、
そうなんですね。初めて、高2から初めてキャッチャ ー、
へー、
はい、
それは監督コーチからそういう
監督から、うん、はい、
お前キャッチャー、
キャッチャー、うん、肩強かけん、
うん、はい、体できてますもんね。
体できてます
もんね。へえ、
そうなんです、うん、はい。だからキャッチャーは本当分からずでやって、でもそこも夏まで行きました。夏の大会まで、はい。
どうなんですか、あのかつてちっちゃい頃ピッチャーやってて、で高校ではキャッチャーやって、
はい、
どうなんですか、
うん、どうなんですかね。
なんかこう気持ちが分かるというか、
どっちなんか見てる方向がまず真逆じゃないですか、
う
ん
う
ん、
はいはい、違いますね。
キャッチャーからの目線とピッチャーからの目線と、
あ、確かにそうですね。ピッチャーの時はやっぱ冒頭投げてもなんかごめんごめんって感じだったんですけど、うん、キャッチャーになったら冒頭やっぱ投げんなよってやっぱな。
いいよいいよっていう気持ちにはならない。ショートバウンドとか
痛いんすよ本当に、
そういうこともあるよねみたいなにはならないってことですね。
いいよいいよじゃなくて、
あ、ショートバウンド痛いんすね。
痛いんすよ、もう体で止めないといけないから、
あれつけてるじゃないですか、
レガース、
うんうん、
はい、あれもちょっと重いし、
いや重いでしょうね、あれは
ピッチャーと同じ回数投げてますからね、回収も。
そうですよね、
はい、そうよね、
はい、でも真夏暑いし、
かといってなんか、ね、
座りしてるしこっちは、
それだけで筋トレですよね。、
うん、筋トレとかもうただ疲れるだけなんですか。
でこうそこつけてないとこに当たったら痛いですもんね。
いや痛いです痛いです。もう救急車に運ばれたこと、喉に当たって、
あ、ショートバウンド防ぎようがないもんね、
はい、もうパカッて開いて、
この喉の守りやつ、そこにスポッと入ったわけ、
入っちゃって、
わわわわわ、
折れんかってよかったね。
ですね。
喉ぼ
とけがね、へこんだかもしれないですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
女の子になるとこやったね。
喉が高くなる声が。
へえ、うん。でも僕野球見るときいつも思うのは、キャッチャーのあのなんちゅうの、あの防具あるやん。
はい。
あ、なんちゅうの、
マスク、
マスク、
マスク。
あそこに小型カメラつけてみ。球筋見てみたいな
迫力でしょうね。
キャッチャーが見る目線でこう、うん、ピッチャーのプロの投手のいろんな変化する球を見てみたいなと思うな。
そうですね、変化球とかも、
うん
うん、サイン出して
です、ね、うん、
あ、サイン出すわけや
っぱ、はい、一応キャッチャー
高校生でも、
はい、出します出します、うん、はい、
あれ嘘じゃなくて本当に出してる。
いや本当に出します。
、
はい、
見えるもんなんですかね、こうちゃんと。
ですか、
遠いでしょう、だって。
ああ、そう、サインが。
サインが、
いや見えないとですね。あのこっちも取れないから。
あ、やっぱりサインが違うと取れないんですか。
もう取れないですね、
うん、え、無視してくる人とかいます。
いやいや、それダメです。
ダメです。
それもうダメです、ダメです。無視しないでください。
ショートバウンドとかでえらい痛い目を負って、はい、怒りのサインとかあるんですか、うん、お前いい加減せえよみたいな。
でもこいですね、
ちょタイムです。
タイム。だそれタイムなん
です。タイム出してもマウンド行って。違う。
あ、さっき違うやろって。
違う。
あ、じゃあタイム出してこうお話しするときはそういうことなのかもしれないってことですね。
あ、まあそれもありますね。みたいな。
面白いね。まあそうやっていい経験されて、うん、高校からどこに進むんですか。
高校から福岡の学校、
あの畳学校
に。
畳学校ってあるんですか。
はい、
なんていう名前なんですか、正式名称。畳学校っていうんです
か。福岡畳、職業訓練校かな。
へ
え、はい、じゃあ畳っていう名前がついてるけど、畳のことだけを学ぶ。
畳のことだけを
特化して、
はい、3年間。
3年間ってすごいね、
は
い、
3年間畳、もうプロですよね、スペシャリストになるための学校です よ
ね。卵を、はい、
ただ
実務はどう、そのなんていうの、畳屋さんに 勤めながらみたいなこと。
そうです、だから週に1回学校に通う、うん、でその他はと学校が指定している畳屋さんに就職する、
う
ん、
就職する
って形ですね。
そのまあ出地じゃないけど、はい、修行しながら。
修行です。
じゃあお給料もらいながら。
給料もらいながら。
素晴らしい。
じゃあ自分で学費、
学費も払いながら。
なんと親孝行な。へえ、すぐ社会に出れますよね、そうやって実務経験も積んだ、
う
ん、
そしてやっぱり稼ぐっていうことを体感するしね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、その学校に通いながらでも、う
ん
う
ん、18からですよね。
18から、
はい、
でした。
うん、18から自分でなんか生活しよるんよ、学費まで自分で出して、
う
ん、
そうですね。
でもそしたら、ね、もう次ちょっと自由になるお金も18であったりして、
やっぱり少なかったですね
福岡でこう遊べるぐらいにはまだ遠かったかなっていう感じの、
ね、社長に内緒でバイトしたりとか。
あ、なるほど
そういう世界もあできるんですね。
あ、できる、できます。
バイトって何系の？
居酒屋やってましたね。
あ、居酒屋。でもそれもさ、はい、接客のね。いや、
そうです、そうです。
あ、そうです
ね、学びになるよね、うん、作るだけじゃなくて、
う
ん、
そうですね、
売らんといかんからさ、
あのホールの方をさせてくださいって言って。
ああ、
はい。
でも野球部だったから発声は良かったでしょ、うん、いらっしゃいませとか、ね、
ビールみたいな、
うん、ビールみたいなね、ぽいぽい、
ビール入りましたとかね、
いい声で、
うん、何入った、何入った、何入りました、
ビール入りましたみたいな、
ビール入りました、
うん、あの発声が多分野球部の方は声が通るじゃないですか、
飛ぶんやね、
うん、
サインとかしないんですか。
いや、サインしないです
それいいな、
居酒屋で
居酒屋で、あ、ビールねって
言った方がいいでしょ
でもやっぱそういうのも全てなんかこう経験値の積み上げっていうかね、うんうん、行きますよね、
うんうん、でしょでしょ。
福岡市では3年間その専門畳の学校行って、それから
、卒業して、
はい、
で一応、一つの区切りとして卒業して2級の、畳製作技能士っていうのが取れるようになるんですね。
あるんですね、はい、そういった取って資格が。
でも戻ってきたって感じかな。あの自分の家業の方に、
あ、お父ちゃんの小柳畳商店に戻ってきて、うん、
はい、
でお父ちゃんとこで働き始める。
そうです。はい、
どうなんですか、親子で一緒に四六時中働くっていう感覚は。
そうですね、やっぱりこう、まあ、他でも働いたことがなかったので今まで、まあ、うん、でそのまま来てるから、まあ、普通というか、
うん
うん
うん、
普通に何ですか
仲いいですか、
はい、
仲いいですか。
まあ、そうですね、けどお互いのことやっぱり分かり合ってるので、
あ、うんうん、何も言葉を伝えなくても分かり合えてるっていうのは、
はい、
う
ん、っていうところはやっぱりこう
家族ならではですよね。
まあ、そうですね、
たまにわがままも出ちゃいますよね、家族だったらですね、うん、
出ちゃいますけど、ね、出ちゃいますけど、はい、その中でやってますね。
まあ、中小企業家同友会にはどの辺のタイミングで入会されたんですか。
そうですね、だから家業をしだして1年目か2年目か、その
まだ20代前半、
20代前半で、多分その頃も同友会多分、まあ、一番若かったですけど、
そりゃそうやろね、
はい、
あの JC とか普通は行く年齢、
ね、JCYG とかですね、
JCYG 誘いなかったでしょ。
誘いあったんですけど、もう先に同友会の方に入会 して、
はいはい、
ですね。
あ、もう先入ってたから、
はい、
あ、
そんな感じでした、
ねえ、うん、どうですか同友会。
同友会、うん、いや同友会、皆さん優しいです、
うん、
はい、
ずっと優しい。ほぼ先輩ばっかりやる。
ほぼ先輩ばっかりです ね、 ね、はい、
今まだ 30?、うん、
1ですね、
31、
はい、
あんまり下おらんよね。
だからずっと入った時からずっと下なんです
あ、そうか、212で入っとるからね、
はいはい、
この10年ぐらいずっと下や。
そろそろ後輩欲しいですね。
欲しいです、
ねえ、
はい、ずっと下ぐらいです。本当に
永遠のルーキー、
永遠のルーキーいやいや下、誰かお願いします入れて、うん、入ってくださ い、
みたいな。もうそろそろね、来てもおかしくはないな、
はい、ですね、
うん、
本当そうなんです、
ね、ずっと、うん、まあ、飯盛という土地柄っていうところも、うん、
はい、
みんなが家族みたいな、なんか、
あ、なるほど、
町っていうかな、
皆さん、うん、もう本当ですね、うん、あのもう兄ちゃん、
兄ちゃん
とか、うん、そんな感じで、 もう下の子もなんかもう弟みたいな、うん、もう家族みたいな感覚、
いいですね、
が飯盛にあって、
うん、あるもんね、はい、未だにあるもんね、
あります、はい、うん、それがもう何ですかね、まあ、頼りにしてるし頼りになるっていう関係で、はい、
あ、いい関係ですね。
だからほら高校時代に野球で大村工業行くのに5人組でお父ちゃんお母ちゃんが交代で打って、あれもほらなんかこう家族とか親戚みたいなね、
う
ん、い
そうですね、家族間でもかなり、
うん、それがやっぱり自然にできてしまうってい う, そ う, そう地域柄、うん、すごい素敵ですよね、う
ん、なんか飯盛の本当イメージがなんかそんなイメージ、うん、みんななんか、
うん、あったかいですね、
親兄弟みたいな感じがね、
うん
うん
うん、
高いね、
困ったことがあればみんなでっていうような、うん、そうですね、あ、素敵、うん、へえ、
まあ、住所とすれば諫早市と一体化してるけど、うん、まあ、いわゆるその飯盛町っていう独立国家のイメージ、はい、まあ高木とかもそうなんやけど、うん、
あ、いい意味で
いい意味で
いい意味で独立国家、
まあ、してるよね、
なるほど、
俺たちの文化だみたいな
ね、うん、なるほどですね、
なんか祭りも熱心よね最近ね、
まあ、そうですね、
フリュー、
うん、まあ、フリューもそうですし、うんうん、あの太夫地区ではですね、フリューもそうですし、うん、この前、桜が、
はいはいはい、
の時はライトアップさせてもらって、うん、地元の盛り上げようよっていう話で、はい、住の有志の方が集まってライトアップをして、
あ、いいですね、
はい、もうちょこちょこあの知名度も増えてきたのかなと思ってですね、はい、
飯盛って意外とさ、はい、アクセス的にも長崎にこう向いていて、
いや、はい、本当そうですよね、
長崎市内から来る人もね、由比、うんうん、浜もさ、うん、長崎市から結構来てるよね、
うん、結構多いみたいですね、うん、あの県内でも一番多いその入場者数らしいです、
そうなんですね、はい、
キャンプ場もありますし、
そうそう、キャンプ場がまたね、うんうん、いいんですよ、
駐車場も広いですし、うんうん、結構多いらしいですね、
本当キャンプ場デイキャンしに行くにはねちょうどいいですもんね、はいはい、うん、
オートキャンプ場みたいな、
オートキャンプ場、車
で横付けしてね、芝生に入れるもんね、
そうなんです、あれはありがたいですよね、うん、好きなんですか、キャンプ、
キャンプはあんまり興味ないなあのまあその野外炊飯は好きやけど、
野外炊飯は私も
お泊まりはあんまりしたくないかな、
だお昼ご飯はそこでキャンプ場で食べて、うん、家に帰って寝るっていうのが一番ですよね、うん、
一番いいですね、
うん、そうそう、私もそっちがいいですね、うん、でもあの要バイクで行くんやね、あの海岸、
あ、いいでしょうね、うん、バイクで最高ですよね、うん、特に今の季節、桜をバーっとこう見ながら、
桜をバーもあるやし、うん、まあ、由比の浜もあるしね、うんうん、
また春の海って綺麗なんですよね、キラキラしてて、
う
ん、
そう ね、本当よ、から小柳畳商店の方にもずっと海岸沿いで行くと、はい、うん、小柳畳商店の方にもずっと行けるんで、
う
んうん、楽しい道路があるんです
よ、楽しい道路が、
うんうん、ちっちゃなバイクに最強な、
それ
で山に登ってうーんって行くと、あの251 の、うん、はははは、あのフレッシュ251の裏手にこう出ていくの、う
ん
う
ん、おお、まあね、裏手に、
裏手の
結構細いですよね、裏手の方、
まあ細いで俺の幅よりは道は広いけど、うん、
じゃあ十分、うん、
はいはい、
はいはい、
番組宛てメッセージをいただきました、はい、ラジオネームご縁でつながるそのぎ茶中里茶農園さんからいただきました、
あ今週末じゃなかったっけ、次の週末じゃなかったっけ、茶摘み、
小柳くん聞いとるよ、久しぶり、あとらんけどますます頑張っとるねと、お互い楽しみましょうねといただきました、
ありがとうございます、
何でつながるんかね、
中里さんの息子さんが同級、
あ野球だ、
野球ね、鎮西かれてたんです、そのつながりで、この前もあのクラウドファンディングさせてもらったんですけど、畳のランチョンマットとコースター、その一つに、お茶も加えたいですってことで、あのこの前一緒にさせていただいて、はい、
和といえばですよね、
和といえば、
へ
そうなんです、
中里さんとこの息子さんと年一緒ぐらい、
一緒ですね、
あそしたらあの推薦マンのマネージャーも一緒、野茂崎の、
あいや合わせたぐらいになるんですかね、
ちょっと下、
はい、う
ん、存在は知ってる、みんな野球やろ、
まあ、まあ野球あまあ広いですからね、
へえ、はい、いや中里さん今度19来週、あ今週末か確か、茶摘み、
茶摘み、茶摘みの、あ新茶、
そうですね、
そうそうそう、
そうです、そうです、
多分今週末じゃなかったかなと思ったけどな、
多分そうです、
うん、
ね、でもなんか生育が今年はちょっとあんまり まだ間に合わなくて本格的な茶摘みはできんけど、もうせっかく日にち決めたからなんかやろうぜみたいなことにはなっていて、行く予定にしてるんですけど、まあ、ちょっとお天気がね怪しいんですよ。
そうですね、春の天気がまた不安定ですもんね。
難しいですもんねこの時期はね。へえ、いろいろつながるんですね。
そうですね、
メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。まさかね、メッセージいただけるなんて、ね、ありがとうございます。
また後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。照らす光なとては、記憶を手探りでたどる、まだ少しだけ、あと少しだけ、暗闇紛れてどこへ行こう、もう一度夢の中で踊ろう。 One last time。
フレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないで、ねえあの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ、揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって、曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで、気づかせないで、伝う頬の輪を照らさないで、夢から覚めてしまう前に、 One more time、
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、ようきんしゃったなった。
令和7年4月14日月曜日、本日は中小企業家同友会諫早支部会員であります飯森からお越しの小柳畳商店小柳隆二様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さあ、ここからはせっかくなんで小柳畳商店の CM タイムといきたいんですが、
わー、 CM タイム、ま
あ、これからの時期どうなんですか、畳屋さんってどういうこうビジネス展開になっていくんですか、
これから、
うん、これからの時期。
まあそうですね、時期で言うともう梅雨前 に、はい、なってきます。もう5月6月7月、やっぱ梅雨の時期になってちょっとジメジメする、う
ん、あ、でもお手入れの方法とか知りたいですね、
うん、あ、ちょっと今から言おうかな。
うわ、やったー、やった
そうですね、やっぱ湿気がやっぱ多くなってくると、はい、うん、湿度もやっぱ 室内の湿度も高くなってくるので、やっぱりカビが生えやすくなるんですよね、畳は。イグサとかで特に。 早くなってくるので、やはりこう温度と湿度の関係なんですね、
はい、
だから畳のいぐさはやっぱ水分を吸うのがやっぱ特徴で、うん、で乾いてきたら吐くのがいぐさの特性なんですね、
う
ん、
呼吸をしてる、
はいはい、でその数量があの上回るとカビが発生してしまうっていう仕組みなんですね、うん、あ、なるほど。なのでやはり換気と部屋の中の換気と、はい、あと除湿ですね、
除湿
湿度を、はい、することが大事ですね。
大事で、
あとこまめな掃除、やっぱあのほこりとか、まあ、言えば食べかすみたいなこうものにやっぱ付着しやすくなってくるので、うんうんうん、その掃除 と、 あと換気 と、 換気と、あと除湿、
除湿、
はい、
掃除と換気と除湿、
もう梅雨の時期でいいので、
はい、
していただければ、もう過ぎたらですねカラッとする、また夏が始まってくるのでですね、
その3ヶ月ぐらい
ぐらいぐらいですね、はい、ちょっとジメってしてきたなって思うと、やっぱりこう除湿も、まあ、家の中も除湿することによって、あの他の部分でもですね、
う
んうん、はい、食中毒だったりとか、
そうですね、
はい、
いや、すごく、
なのでもう家のもうトータル考えて、あの除湿だったり換気してもらうとっていう形です。
なるほど、
はい、
オンラインショップもあるんですよね。
そうなんです、
うん、なんで検索したら出てくるんですか、
う
ん、
ま
あ、野球ですか。
野球で検索したら大谷ぐらい止めてくる。
どんな検索がスッといきますかね。
小柳畳商店オンラインショップで、
オンラインショップ、
はい、そのままの名前で
ですね、うん、そのままがいいかもしれません。
どんな商品が売れ筋ですか。
そうですね、今、ブックカバー、
ああ、はい、冒頭でご紹介したブックカバー、
私ブックカバーちょっと見せていただいて思ったんですけど、端っこって切れ、もうな、切りっぱなしじゃないですか、はい、なのにこうバラバラ来ないっていうのがすごいなと思ったんですよね、うん、こうほつれてこないというか。
そうですね、
この縁がなくてもほつれてこないような、ちゃんとこう、
これ山と谷っていうのが畳あってですね、
山と谷、
はい、
へえ、
こう糸が入ってるとこポコってなって、うん、よく見るとですね、
うん、
こう谷の部分で切ると、
あ、何にかかったり、ほつれてこないと、はい、なるほど、うん、豆知識、ね、
知らんかった
知らんかった
知らんかった、うん、知らんかった、すごいスタイリッシュでシンプルでいいですよね。
そうですね、うん、で畳の香りもしながら読書もできたり、リラックスしたり、
寝ちゃう、
癒され感覚、
うん、はい、癒され感覚で、うん、本当にリラックスできる読書ができるんじゃないかなっていう、うん、
これとってもおすすめです、本当、
はい、あとほら打ち合わせの時は、はい、あのなんだっけ、あぐら、
あぐら、
うん、お座りする時のお尻に敷く枕みたいなやつ、
あの正座の時とあぐらをする時と、これはちょっといいですね。
これも父の日の、うん、はい、父の日の時にあのよく出る商品で、まあ普段もですね、
うんうん、
あぐらを書いて、座卓、
はい、
でご飯食べる方など、
うんうん、
はい、にかなり、あの長時間座っても、
うん、
腰も膝も痛くならないような、
いいですね、はい、これ
背筋もピュンって伸びるような、座椅子みたいな形の 枕っぽいんですけど、あぐらという商品で、
オンラインショップで、
はい、オンラインショップで
検索を
よろしく。あと正座っていうのも、まあ、法事だったりとか、
あ、正座という商品もあるわけだ、
はい、
あぐらと正座、
あぐらと正座、
でも名前そのままだから覚えやすいかもしれないですね。
あ、そうですね、
うん、じゃあ父の日と母の日、
母の日と、うん、はい、
これで決まりですね。
正座の時はこうお尻の下にちょっとそういう当ててあげることによって楽になるという。
そうですね、だから、やっぱ足が圧迫されないので、
うん、
自分の体重で圧迫されない、その分浮かせるっていうか、そこに乗るっていう形なので、
しびれない、
はい、しびれない、
うん、
っていう商品で、
もう結構お家の中もほら椅子の文化やから、
いや、そうですよね、本当に
直接お座りっていうのが機会が減って、うん、もうできんくなって、
はい、
あぐらとか正座とかね、う
ん
う
ん、
そういうのがちょっとあるとね、うん、
でコンパクトだから持ち運びも、
あ、
うん、そうですね、持ち運びも軽いので、うん、
軽いので、はい、畳だし
、
うん、これはいいですね、
はい、
面白い商品よね。
いや、面白い商品、
ね、はい、他なんかどうですか、こんなのあるよ、
他、あの命名書も作らせていただいてるんですけど、畳の命名書、
え、何何、
畳の命名書ですね。
赤ちゃんが生まれた時とか、
赤ちゃんが生まれた時の命名書、
命名書、
はい、すごい、
それ由来としてはやっぱりこう小さい頃からやっぱ畳と、まあ、日本の文化ですし、畳に、刻印して、で記念にっていう形で作らせていただいてて、
おしゃれ、
はい、で、その文字を書くのも、たまたまですね、その貼り替えの あの作業 させてもらってる時になんかこう線香ですかね、ちょうど焼けたやつがちょっと文字に見えたんですね。でそれをあこれ焼いたら文字になるんじゃないかと、
うん、
でそこであのレーザープリンター、あレーザーの刻印ですね、うんうんうん、したところ綺麗になったので、これはもう思い出として記念品として日本のやはり漢字とかですね、うん、特に合うの で、
ということで本当にちょっとした偶然からヒントを得られて、
そうですね、
でブックカバーも可愛い洋梨の柄ですもんね、
洋梨の柄で、
洋梨の柄
まあいろんな柄も、うん、その発展で、
デザインして、もううちで洋梨って呼ばれてます
深く聞かない方がいいような気がする
ありがとうございます、
ありがとうございます。もう僕が爆の
ように夢を、社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、まあどういう会でもよくやるんですけど、その経営理念を作るセミナーとかどういう会やってるんですけど、まあ小柳畳商店さんとすればこのなんていうの、思いとかやりがいとか理念のところはどのように考えてらっしゃるんでしょうか。
あのこの前どういう会で、うん、あの経営理念をあの皆さんで作っていただいて、はい、まあ、その時にやっぱ何を作ってるんだろう、まあ、畳を作ってもちろんあの修復したりとか修繕してお客様に届ける、まあ、新しい畳を届けるっていうのもそうですけど、やはり何を届けてるかっていうとやっぱりこう思いなんですね、私たちの、あの長く使ってほしい、好きになってほしいとか、やはりあの家族団らんの時間を畳の上でだったりとかですね、そういう思いを、私たち作ってるってことで、皆さんであのアイデア出していただきながら、うん、自分でも練りながらできたのが、うん、あなたと共に思いを作りますが、決まりまして、
はい
はい、まあ、もうそれを決まることによってやっぱりそこの思いをですねいかにこう届けるかっていうのを今、会社としてもやっています。
思いね、
思いですね、はい、
ともちゃんのイタリアンも思いを食べてもらってるんですか。
うん、そうですね一歩入ればそこはヨーロッパ、
ヨーロッパ、
はい、怒られそう帰ってからもう
素敵な経営理念ですよね、思いを作る、お作りします、
いや思いを作る、
は
い、
ね、
はい、
それをこう畳というものにこう置き換えて、
うんうん、
素敵です、
ありがとうございます。
でもこうなんていうかな、学生時代からずっと振り返って、もう畳をやるためにそういう専門学校に3年行って、
そうですね、
もう最初からお父ちゃんと一緒にやるんだっていう、
あ本当ですね、
やはり私も、生まれて、もう後継ぎというプレッシャーがありまして、で自分で5代目になるので、うん、やはり
すごい、
はい、やっぱ150年続いた今歴史があるんですけど、ですね、
何人兄弟ですかちなみに。
3人兄弟で、
何番目、
自分が長男で、で2人女の子、
あ、
はい、
へ
なので、やはりこう長男っていうプレッシャ ー
明日2人女の子、
はい、妹なので、
確かに150年続いたお店はですね、
はい、
事業をこう自分が継ぐという、うん、
その辺の反発ってあんまりなかったんですか。
嫌
だって全然違うとこやってみたいとかいうのはなんかなかったんですか。
そうですね、やはり、幼稚園の時も、あ幼稚園の時も小学校も中学校の時もずっと将来の夢は、畳屋さん
で、まっすぐまっすぐですね、うん、
で高校の時もやっぱ卒業して畳屋の専門学校行ったので、
うん、じゃあお父ちゃんが働く姿の背中っていうか、うん、なんか楽しそうに見えたのかな、
うんうんうん、
そうですね、やっぱ楽しそうに見えたし、やっぱかっこよかった背中を見てた、
かっこよかったですね、うん、 結構手仕事の時代でしょ、お父さんの頃って。
そうですよね。
やっぱり機械がやっぱもうその頃にはやっぱ
入ってた、
はい、だけ祖父三代目は少しもう機械がどんどん入りつつあった時代だったみたいで、はい、
おじいちゃんの背中も見てたんですか。
あ、そうです、見てました。あ、はい、ですね、
そうですね、
いい話やね、は
い、いい話。平成生まれですよね。
平成生まれ、
平成生まれ。
そうね、
その頃にはもう機械が入って、だ昭和の初期とかはもう手仕事ですよね、多分ね。
そうですね、
その時代もでもいいでしょうね、ほんと畳の香りがすごく、
ずっとお家の中畳の香りやったやろ、
あ、その家の中は違いますけど、
工場
は、工場はずっとそう。
でも小さい頃からじゃあ畳の香りとともに育ってこられて、
お家は別にあったんですか、工場、あの近くに、
もう敷地内に、
あ、敷地内、
はい、家と工場だったので、もう小さい頃、
東京ドームくらいあるんですか敷地。
いやいやいやいや、もう東京ドームの一席分ぐらいしかなくて、
一席
ベンチぐらいしかなくて、
で今はあの実家はその敷地の中にあるとして、はい、龍二さんはどこに住んでる。
今工場の2階をちょっとリフォームさせてもらって、はい、でそこの2階で、
うん、
だからそれこそ四六時中いぐさの香りじゃない、はい、
本当に。
やっぱり2階は吹き抜けとかじゃないので、
あ、割と独立してるんですか。
、全部畳ですか。
いや全部ではないですけど、あの一応そのリフォームするときにちょっとモデルルームっぽくしたいねってことで、うん、やっぱコンセプトを持って、
ね、
はい、リフォームしたいねってことで、うん、小上がりの畳だったりヘリなし畳の、
あ、なるほど、
はい、
いろんなタイプの畳
ですね、和紙畳樹脂畳あるので、で寝室をやっぱ畳にしたくて、小上がりのちょっと海外の旅館風の、
はいはいはい、
あの和空間を作って、
和空間ですね、
はい。
これからやってみたいこととかありますか。
そうですね、これからやっていきたいのはやはり、まあ、この前も長崎の松ヶ谷の方であの畳の方を出展させていただいたんですけど、あれ海外の
海岸線の、
はい、
クルーズ船か、
そうですね、クルーズ船の、その時に海外の方と直に会って、はい、会ってみてですね、やっぱりあのジャパニーズというか、
うん、あ、そうよね、
うん、
畳っていう、もうまさにジャパニーズ
ですね。で海外の方はやはりこう敷いてる畳のイメージがあったりとかしたので、うんうんうん、手に取っていただいて匂いも嗅いでいただいて、
確かに、
はい、
なかなかこう新鮮な畳の香りを、うん、に近づくことがないですもんね。
そうですね、
うん、
その辺も交流しながら、
は
い、やっていけたら、まあ、長崎っていう土地をなので、うんうん、やっぱり海外とのですね、交流も多かったりするからですね。
まあ、インバウンドツアー客もあまりお買い物というよりもなんか日本の文化を体験したい人も結構いるからね、
はい、
こういう和の体験っていいですよ ね、できたら、
うんうん、飯森に連れて行けじゃん。
そうなんですよ、飯森、あの職人が多くてですね、
うん、
熱い人もいっぱいいるし、うん、業種もかなり多いです。なのでなんかそこでちょっと体験ツアーもできたら面白いです、
ね、そんなにないですしね、港から
嬉しいんじゃない。
そうですね、30分ぐらいなん
で、そうですよね、
ぐらい、うんうん、なので、うん、なんかいい森でこうできたらいいですね、うん、
確かに。
だから意外とほら何にもないとこを好むっていうかさ、
うんうん、そうなんですよね、うう観光地じゃないところを、
観光地じゃないところ
を、
ね、
を体験したいんですよね、うんうん、
ザ日本のなんかこう原風景みたいなところもめちゃくちゃいいところなんで、
やっぱりもう買い物だけじゃちょっと飽きちゃったりもですね、うん、しますし、
だからハサミとかまさにそうでね、
うん、
駅すらないのに JR ハサミ大人気で、
うん、確かに
何もない風景っていうか、
うん、
Wi-Fi やろね、
Wi-Fi
は必要よ、うん、
Wi-Fi さえあれば、
あのイーモリありますから Wi-Fi。
あのイーモリ中のフリー Wi-Fi みたいなのを作ったらいいです
。 Wi-Fi さえあれば、
はい、
結構こう呼べますよね、うん、フリー Wi-Fi って書いてくる、ね、
あの街自体がフリー Wi-Fi ですみたいなのは、うんうん、お行ってみようぜってなるんじゃないかな、うん、
あのそこで発信もできますし、
そうそう、うん、発信して
だったらもう、うん、インバウンドだけじゃなくてやっぱり若い子たちの映え、うん、要素でもありますしね、うんうん、
ちょっとビーチもありますし、
ビーチもあるし、
はい、
ビーチフリー Wi-Fi 最高ですよ、
本当よね、
うん、
はいはい、
はい、
番組やってメッセージをいただきました。お茶屋さんですか？いや、今度はですね、じゃがいも屋さんです。
じゃがいも屋さん、飯盛の、
大人気、リュウジ君頑張れ飯盛のホープ上野屋さん、よろしくお願いします。じゃがまる子といただきました。
大人気
かつもう一つたった今いただきました、ラジオネーム草コナーズさん。
ああ幼児兄ちゃん、
幼児兄ちゃんでした。
いつも社長にもリュウジ君にもお世話になっています、昨日はピザ窯大活躍でしたね。ふるさと飯盛をよろしく頼むよ。
例のピザ窯、
例の父親のピザ窯ありがとうございます。
あのインバウンドツアー用に幼児兄ちゃんバスを買ってください。
あ、バスお願いします。
直接お願いできた、
はい、うん、あ、飯盛をにインバウンドインバウンドインバウンドの街にしたいので、
うん、そうそう、幼児兄ちゃんに買ってもらいたい。
でピザ窯でピザを焼いてもらって、
あ、ぜひお願いします。ヤガイさんよろしくお願いします。
本物
ヨーロッパ
行きましょう、その時は。
あれ、チャイム鳴ったの？あ、鳴ったの。まあ、メッセージも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。ですね、
放送時間残り3分切った感じですけど、小柳ルージさん、うん、ラジオいかがでしたか？
いや、楽しい。もう本当に時間なくてもうちょっと行きたかったんですけど、
ね、次も行きますか、次の時間。
いや、楽しかったです。ありがとうございます。
よかったです、喜んでいただいてね。はい、はい、飯盛インバウンドツアーなんかね、多分喜ぶと思うけど、
これをきっかけに、うん、そういう風に進めばいいですね。話きっかけにですね。
そうです ね、うん、本当にこうなんかね、こう飯盛に違った風を、
うんうんうん
うん、吹いたらですね、うん、違うかもしれない、うん、いや、楽しみです。
いいと思います。
はい、
はい、さあ、次週ですけど4月の21日月曜日、記念すべき307人目のゲスト様はフラコミュニケーション株式会社と名乗ってらっしゃいますが、はい、元、うん、KTN テレビのマルットにいらっしゃった烏山匠さんがですね、お越しいただくんですね。
わ、これは
プロなんで、
うん、プロの方ですよね。
そうなんですよ、
こう裏話とか楽しみですね。
楽しみ、プロの、プロのアナウンサー、テレビアナウンサーがお越しいただけるんでね。で、烏山さんもお父ちゃんと一緒に今事業を2人でやってるので、小柳さんとちょうど似たような環境なんですね。メディア関係のお仕事ですけどね。
なるほど。
いろいろこう CM 制作とか、ね、そういうやつですけどね。よく似たパターンなんでね、うんうんうん、仲良くされてる親子なんでね、
うん
うん、楽しみです、まあ、この後6時からはシームレス学園と続きまして、はい、ともちゃんそのまんま居残りでですね、
はい、そのまんま居残りで、
チャンネルはそのまま FM いさはや でお願いいたしますが、さあ、そろそろ結びのご挨拶のお時間でございますが、言い残したことはございませんか？
言い残したことですか？うん、そうですね、畳をかばいということですね。
畳
をかばい、もう一言で、ね、一言でもう畳をかばい、
うん、畳をかばいですね、うん、ラストメッセージですね。
ラストメッセージでした。
はい、では、元気よく最後にご挨拶をしましょう。飯盛からお越しの小柳畳商店、小柳隆二様もご一緒に、せーの、
また来週、
畳最高、
バイバイ。
あ、パスお願いしますよ。
あ、よろしくお願いします。幼児兄ちゃん、
幼児兄ちゃん。